第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。のっけから失敗しました。A 枠は30分あったんですね。
なんでだろう。
それをなんかね、なんか20分でもあげなきゃっていう、なんか今までの経験がずっとね、やっぱ、なんかこう、脊髄反射的にね、なんかあってね、なんかね、巻いたね。すっげえ巻いたよね、さっきね。巻かなくてよかったんだよね。ということで、なのでさっき10分巻いちゃったんで、ここで、はい、調整をするので、この枠は40分です。
はい。
で、機材が新しくなりまして、パソコンが、
はい、
もうエンコードが、もう真動作早か、
もう早かです、ね、
もう今までもう、ね、昔本当に10分近くかかってたりしてたわけですよ、かつては、
うん
うん、もうものの数分。やっぱ
り、
テクノロジーの進化はすごいですね、うん、本当にね。
どんどん
最新の i7 を使っておりますけどもね。ということでございまして、さ あこの番組ではですね、ここは木田英子さんのセリフだったですね。油断してさ、油断してるだろう。
いや誰がだよ。
じゃあ、はい、9、
はい。この番組ではお聞きの皆様からメッセージを大募集しております。番組サイトの投稿フォームからお送りください。
あ、もうね、投稿フォーム閉じた。
あ、閉じました？
閉じた。
あ、閉じちゃったそうです。ね、すいません。
ここからはもうツイッターのみで。
だけですね。
はい、ツイッターです、
はい。同じくツイッターでもメッセージを募集しております。ハッシュタグ、シャープ、YUKU2020 です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に日本日本一薄いお菓子。
もうちょっと普通に喋ってもらっていいですよ。
なんでですか、普通ですよ。普通ですよ。日本一薄いお菓子、松風を差し上げます。今回のゆくくるのテーマは、密室ラジオトーク、ラジオの原点に立ち戻ってみようということになりました。あなたにとってのラジオとは何ですか？あなたのラジオ愛、ラジオに関する思い出、ラジオの未来予想図など、バンバンどしどしお寄せください。
さすがやっぱりね、こうジャンジャンバリバリって感じですよね。
そうですね、ジャンジャンバリバリ、ジャンジャンバリバリ、
やっぱ、はい、ホールにやっぱりねいらっしゃること
が、でもジャンジャンバリバリって言わんです
か。あ、そうですか。
なんであんなジャンジャンバリバリって言ってたんでしょう、ね、
そう、私に聞かれても知らんですよ。
いや、わからん、なんでこういう擬音語が出てきたのかがわからん、実際聞こえないですよね、ジャンジャンバリバリって。あれ言葉か、言葉なんですか。
まあまあいいんじゃないですか。
あ、まあいいですかね、はい、
はい、
あ、いいですか。まあね、メッセージは他にもですよ、
はい、
2019年はこんな年だったとか、
うん、
2020年はこんな1年に、でもこんな1年になりそうとか、もう思い立つんですかね、
まあまあいろいろ思い出をこう語っていただきたいですね。はい、
2019年の FMC 各番組で印象に残っていることや、
なんかある、そういうの、思い出に残ってる番組って。
2019年でしょ。2019
年、この1年で
1年ででしょ、番組、
上田君なんかある。
いや、まあもう我ながらなんか意図せず、なんだ、俵干し現場と、
俵干し現場、
あれと、軍艦行進曲、
あれアナログ行進会、
はい、あれをなんか全然意図して持ってきてなくて、
上田コレクションでね、
あれは当たったなと思って、
ね、まあ、時期的にちょうどいいわけですよ、
なんで選んだのかが分かんないですけど、
ね、まあ、それをこうまたチョイスする私ですけれどもね。まあ、ご好評いただいておりますけどもね、アナログ工場、まあ、なんか深夜快速も、まあ、それぞれほら、もうキャラクターがバランバランですから、でいいんじゃないですか、あれで、もう細かいことを言ってるラジオじゃないですから、うちは。
そうですね、
それ言い始めたらもうとてもじゃない、日曜版とかは大変ですよ。
すいませんね。
いやいや、もう、もう、あの、細かい技術的なところでいくと、もう、波形からして違うんですからね。
すいません、
ね。波形が。普通のみんなが喋ってるのが、だいたい震度3から震度4ぐらいの波形だとすると、あの、木南英子の番組だけ、あの、震度1以下ですから。
やっぱね、一人はね、出らんですもんな。
一人は出らんですもんなって何が。
声
が。
はい。
ただ、訓練をすると気合いよ。
気合い
だ。
気合いね、
私なんかこう一人で喋ってても さっきのつなぎの番組なんかバンバン声出してたでしょ。
あ、それもほらプロですから。
ありがとうございます
ね、プロと素人全然違います。
プロと素人、
は
い、プロと素人っていや、なんか変な言い方です ね、
ね、
プロトタイプみたいな。
そうです。師匠、何の番組が印象に残ってます？
全然覚えてないです。私はもうすぐ忘れていくですよ。覚えてらんないですよ、こんな、ま、何本もやってるのにね。
印象に残ってる番組、ね、
ただほら、普通に収録をするんじゃなくて、私の場合、えのきだ右往左往ってやつをやってたんで、うんうんうん、外に出てこう自転車で走り回ったりしてたんで、うんうん、それは結構大変だったっていうんで記憶には残ってますよ、うんうんうん、こんなに自分で企画するんじゃなかったっていうのを思いましたね。
はいはいはい、はい。
でまたほら大阪が今年ね、2019年は異常な暑さだったですから、うん、ただ熊本が大概暑くて死ぬほどの暑いと思ってたら、うん、その上を行くとこがあったっていうね、なんだこれって思ったっすよ、まあまあね、その炎天下ママチャリに乗ってですよ。それで淀川の河口あたりまで行きましたからね。死ぬかと思いました、ね。で、まあ、ほんと真っ昼間やってたから、でしかもほら自転車こいでるだけじゃなくて、ね、あのマイクをこう、口元につけるやつをつけて喋りながら走るっしょ。でほら信号待ちしてる時なんかも一応喋ってるじゃないですか。で横に立ってる普通の若奥様とかが買い物の途中とかでこう何やってんだろうこの人みたいな、なんで一人でブツブツ喋ってんだろうとか、まあほら時々ね、ほら電話でこうヘッドセットみたいなつけてあれじゃないですか、マイクをつけて喋ってる人が、うん、そういう人なのかなぐらいに思ったのかもしれないですけど、うん、
まあね、
まあ大変だったっすよ、
う
ん、
で
も一番つらかったのは、うん、やっぱり新大阪に立ち上げて直後の誰もいないという、うん、もうともかくまだ全然、
誰もね、知ってる人もいないからですね。
そうそうそう、本当に人が入ってくるんだろうかっていう、だからそこでそのまゆちゃんからまず応募があったんですけど、うん、嬉しかったですよ、
うんうん、
でその後ね、立て続けにいっぱいバッて来たんですよ、バタタタってこう問い合わせが、
うん、
みんな そのままスカポーンと消えちゃって、
スカポーンですか、
まあ、もう来ねえんじゃねえかとか思って、冷やかしかとか思ってたんですけど、まあまあでも
今は
もう
人材がね、
本当にもうね
いっぱいですよね、
そのうちね、こう関西にね、放送センターが映るっていうことになるかもしれません、ひょっとしたらそこでこうダークホース、首都圏が一気に抜き去っていくっていうことがあるかもしれません、
はい、
分かりませんけれどもね、
はい、
どうなるんでしょうか、
うん、
ということでございまして、ね、でももう2019年は、
はい、
あと22分か、22分切ったね、
はい、
うん、どうだったですか、皆さんにとってこの2019年は。
どこそこで聞かれるの、毎回この話をどっかでしよる、
しょうがないですよ、これはもうあと22分で終わりますから、この話は。
まあまあまあまあまあまあですね、
特に今ほら伸ばしに入ってるから、
まあまあまあ、まあ、
今、まあ、さっき巻きすぎた影響がね出てますからね、
うんうんうん、
まあ、これが生放送の醍醐味っていう生じゃねえだろうって話があるんですけど、うん、まあ、生に準じた撮り方でやってますから今回もね、うん、ラジオ、あ、だからそうですよ、2019年ですよ、なんかこうなんかないですか、なんか、
いや何もないですね、
何もないですか、
はい、
こうどっかでこうね、また車をこう煽ってチンって止めてバーンとでこう撮影しながらね、これ
ブラーッとかっていう、新鮮ってもうそんなのしませんよ、このご時世
喧嘩売っとんかブラーッとかっていう、そういう、ね、
出ないっすよ、
上田君どうですか、2019年で。
まあ、まあまあ楽しかったんじゃないですかね、多分。
いいじゃん、いいじゃん、楽しかった
ら。そんなに。
まあ、この間もね、別のところで聞いたんですけど、うん、やっぱりこう、飛行機、フライトできたっていう。
うん。
ねえ。
まあ、やっぱき、やっぱ初めて何にも知らない時に行ったから、そう、 新大阪スタジオまで行くまでがやっぱだいぶきつくてですね。
あ、そうだよね。
あれ関空だったかね。関空から、なんだ、南海電車乗って途中難波で地下鉄に乗り換えて、そうそ
う、遠いよね
全くその分からん
遠い、
それはだってもうやがて和歌山県だからな。
そうだよ、すごいとこに作りましたね関空。
俺に言われて俺が作ったじゃねえからだったらもうちょっと銭出して伊丹に降りな
まあそれじゃあもうおしまいだけどさね、遠いよねやっぱ。
何も知らんで行ったからやっぱこれでこれもうこの道しかない、こう行き方しか分かんなかったから。
南海電車に1時間近く乗るの嫌と思う。
1時間
ね、あれがちょっと嫌よね。
じゃあ高い金出してラピートに乗りな。
いやラピートはねだってそんな変わらんでしょ。
何が
時間的に。
10分ぐらいだよ、ね、
でしょ、はい、ただほら30分とか半分に変わってから
ラピートは落ち着いて座れるじゃない。
落ち
座席もほらゆったりとしてるからラピートは
いや
窓も丸いし、
そこは10分ぐらいじゃ
ビビそこに銭を出すのがバーのね旅人よ
いやいやいやいやいやいやいや、もっと得点がつくならいいけど
昔はね、昔おしぼりとお茶がついてた。
あ、お茶って何ですか、緑茶ですか。
緑茶だと思うけど、コーヒー？多分緑茶だと思うけど、そしたらなんか外国人旅行客が一人で何十本って持って帰っちゃって、
うん、あ、それは何十本って
何ですか。ご自由にお取りくださいって書いて あったみたいな。
そういうことか、うん、その紙コップとかで飲むお茶じゃなくてってこと、
うん、そうそう、もうめちゃくちゃし始めたんで、
それはなんかそっちが悪いわな。
そうそう、あ、まあまあほら走ってる場所がそういうとこだから、氾濫ですから、みんなの大阪の南の方なんで、はい、そこにその外国人とかが来ればもう無法地帯とかしますね。そういうことになりますね。
そうなんだ、
それ以上はまあ言えませんけど、
まあね、
というね、まあまあともかくラジオに話を戻しますけれども、うん、まあこの FMC もなんだかんだでもう40年以上やってるわけでございまして、あ、そうか、もうね、年賀状がもうやがて皆様のところに、
午前中から、
ね、届くだろうなと、ね、届かない人がいます多分、うんうん、ね、そのデータベースが古いというのと、あと住所変わりましたってお知らせいただいたんだけれど、うん、出した後だったっていうタッチの差でっていうのもあって、うん、古い住所で出しちゃってるのを何件か確認しております、うん、それは届くかどうかはちょっと私、
それ転居届けとか、ね、
まあまあ、
知ってる人はね、うん、届くでしょうね。
だからちょっとわからないんで、
半年か1年かしら、
ちょっとしばらくちょっと様子を見たいなと思っておりますけどもね、という、まあ、今回はその結構ごちゃごちゃとしたデザインのはがきなんですけれども、うん、まあラジオのね、我々のこう楽しそうにやってる風景を、うん、まあ写真に撮ったものなんですけれども、うん、やっぱりラジオってある種の密室ね、ちょっと急に無理やり話持ってきますけども、うん、ね、はい、もちろんいや、んなことはないだろう、公開番組だってあるじゃないかとね、いろいろありますけど、あと外で録音することだってあるだろうと、それはそうなんですけれど、
でも基本は密室ですよね。
基本はもう狭くし
い、ね、スタジオのなんかあんな密室っぽいですよね。
そうです、はい、だからラジオのスタジオっていうとですよ、こうテーブルがあって、うん、でテーブルの上には大体マイクロフォンがあって、はい、あとカフボックスと言いまして、はい、
上げ下げするやつ、
マイクのオンオフですね。
ですよね、
カフっていうのは席のことですから。
あれいいですよね。
何があ
れいいですよね。
なんかカフが欲しい、
なんかそうです、なんか席込んだ時とかいいじゃないですか。
いや、それはほら一人でやる番組ならいいけど、はい、あなた一人が咳込みそうになって俺が喋ってる最中にスイッチ切られたら困りますからね。
だから自分のマイクだけのカフ。
だってすぐ横に別なマイクがあるんだから拾っちゃうじゃない。
でもまだ軽減できる、
ね、基本はもう全部のマイク切っちゃうの、はい、でそのまあスタジオによってはね、タッチカフって言って本当人差し指ピュって触るだけでマイクのオンオフができるなんてのもあって、で時計があって、うん、ね、でモニタースピーカーがあってイヤホンがあってっていうようなところです。
なんかね、透明の鏡張りの向こうにね、は
い、
なんか
透明の鏡張りなんじゃないですよ、透明のガラス張りです。
あ、ガラス張り、
あ、そう、鏡じゃないです。取り調べ室じゃないんだから。
そうそう、
あいつに間違いないですか、犯人に。 間違いないですかとかって、そういうのと違うんで。
鏡じゃなくて、そうか、ガラス張りか。
はい。
で、向こうにね、スタッフさんがいて、ね。
金魚鉢っていうんですよ。
金魚鉢？
はい。
へ
ぇ、
そうなん
だ。ラジオのその、喋るところって大体金魚鉢って言った
んです。え、向こうからこっちが金魚鉢に見えるってことですか？
まあ、だからガラス越しに見てる魚ですよ。喋ってる人たち
が。ああ、そういうこと。
はいはいはい。で、その、喋ってる人が、で、ディレクターとか、ミキサーさんとか、AD さんの顔を見ながら、うんうん、今ね、ディレクターの上田さんが笑ってるんです。本当にね、今の話受けたみたいですっていうのを、うんうんうん、これをサブ受けっていうんです。これやっちゃいけないんですよ。リスナーを置いてけぼりにする。
はいはい、
まあ、時々エッセンスとして使う分にはいいんですけど、うんうん、そればっかりやってる人が時々
いるんですか？
います。慣れてないんだなって思って、自信がない人がそういう喋り方するんですよ。サブ打ちは良くないという、
うん、
まあ、そんなことをね、そういうのがラジオのイロハとして、20代前半の時に私もこう叩き込まれましたね。で、あとその時計がアナログの時計じゃないですかね、でこれの秒針のこう進むスピードっていうのが頭の中にこう叩き込まれるっていう、うん、だから残り15秒で上げてくださいって言うと15秒できっちり上げて、それでこう CM ですとかっつってこうやるっていう技術をこういかに身につけるかとか、うん、そういったことなんかもたくさん習ったりしましたけれどもね、うん、まあ、そんなところで今時計をちらりと見まして、残すところこのね2019年も今15分を切ったところというところでございます。まあね、
はい、
どんな1年でしたか？
またですか？またですか？
いやいやいや、もういいんですけど、
はい、
今年始めたやつで、そのミーティングキャラバン、
うん、
東京でやったんですけど、あれは千代さんどうだったですか？
まあ、よかったんじゃないでしょうか。
ああ、
うん、
まあ、今回はね、あなた一旦大阪に行って、来て、はいはい、そこから新幹線に乗り換えて、
はいはい、
まあ、東京に向かうという、はい、ことだったわけですけども、
はい、いや、もったいないなと。
はい、
日帰りがもったいないなと。
まあ、高かったかね。もう、なんだ、文化の日の周辺だったでしょ。
ああ、文化の日、
びっくりするぐらい高くて、しょうがねえぞ、これはちょっと無理だとか思ったんですよ。うん、かといってこう花おかしいところにみんなで泊まるっていうのはちょっとどうかなっていう。私一人だったらこう何人かこう、いるんですけど、泊まってもいいよっていうのはいるんですけど、まあ、もちろん親戚もいますからね、向こうはね。で、かといってっていうのもあって、で、まあまあ本当に日帰りでしたからね。昼前に着いて、で、夜8時ぐらいだったっすかね、8時前ぐらいの新幹線、
8時前でしょ、8時過ぎじゃなかったっ
すか、過ぎてたっけ、
まあ分かんないです、ちょっと。
でもう最終に近いやつですよ。で、新大阪に11時近くに着くやつだったんですけど、それで帰ったんですけど、で、あの時会場近くで打ち上げがあって、でその後地下鉄で東京駅まで移動したんですけど、東京メトロの、改札を抜ける時に、なんかね、変な音がしたんだな。なんかエラーになったと思うんですよ、僕のスイカが。モノレールスイカが。
ああ、そうでしたね。
そうそう。で、あん中にね、5000円ぐらい入れてたんですよ。で、それで、なんか変な音がしたなって言ったけど、もう急いでたから、そのまま出ちゃったんだよね。で、新幹線乗ったでしょ。で、乗って、大阪帰ってきちゃったじゃないですか。で、今度普通に、今度大阪メトロで、そのスイカを使おうとしたら、エラーになるわけですよ。で、駅員さんにすいません、ちょっとエラーになっちゃうんですけど、あ、これは東京メトロさんで、改札でエラーになってたですね。これは東京メトロさんに行っていただかないとうちじゃできませんね、とか。
あ、じゃあそれそのまままだ持ってますね。
東京行かないんだけどさ、とか思って、そうっすか、つって。まあそんな時は必殺技、ね、僕の友達、阪急電鉄があるので、阪急電鉄に行きまして、で、エラーになるんですけどって言ったら、あ、ちょっと調べましょう、つって。で、あ、これ東京メトロさんですね。うん、東京行かれますか？当分行かないですね。じゃあ消しときますねって言ってくれて、
消してくれたんですか？
消してくれました。
良かったですね。なんでそんな親切さが違うのかな。
まあ、僕の友達阪急電鉄。
よくわからん、
ちゃんとこうね、スタジオにそのね、
なんでそのサービスの違い。
いや、これはもう前にも私経験したことがあって。
あ、そうなんですか。
なんかそういう時はもう民鉄の方が融通が利くっていう。全てではないですけど、まあまあそういう特殊な事情の場合はまずもうね、もういいですよというようなことでやってくださる。
優しい。
おかげで使えるようになりました。
良かったですね。戻ってきましたね。
ね、カレンダーのマルーンの風を、はい、2つ買いまして、今新鍋スタジオと新大阪スタジオの壁に、かけさせていただいております。阪急万歳。
おいくらですかカレンダー。
これ1500円だったかな。これ結構昔から買ってましたから。
あ、そうなんですね。
前はほら通販で買ってたんですけど、今はほら普通に
買えるからですね。
買えるので、ということでございまして、話が飛び飛びですね今日ね。まあということでございまして、お10分を、もう間もなく10分ですよ、うん、10分、
はい。
どうします2020年、2020年ですよ、
うん、
なんか尋常じゃないですよ2020年って。想像してた子供の頃に。
子供の頃は全然想像しないでしょ。
2020年っつったらさ、
話なんか子供しないし。
2020年っつったら普通その大都市は透明なこうチューブでこう空中にそういう道ができてて、中をエアカーかなんかが走ってたぜ。でなんかみんな宇宙服みたいな服を着てて、で電子レンジのすごいやつみたいなやつにボタンをピッてやるだけで自由に料理が自動的にこうできて出てくるっていう、なんかそんな時代になってたぜ。
でも一時にないでしょそういう時代。
でもそれに近い状態にはなってんだよね、なんだかんだでね、
まあ、
だいぶね。
何がなりました、
うん、だって例えば、はい、その何テレビ電話みたいなやつは、はい、もうほらスマホがあるわけじゃん、うんね、でスマートウォッチもあるわけじゃん、
はい
ね、で車に関してはもう電気自動車が当たり前にそこら辺走ってるわけじゃん、
はい
ね、でドローンだって出てきたし、うん、いろんなものが出てきたわけですよ。だからやっぱそれなりにすごいことにはなってるんですよね、うん、
でも車が浮いて動くことはまずあんまり先の話でしょ。
もうできてるよ、
車が浮いてですよ、はい、ああいうなんですかなんだっけ、バックトゥーザフューチャーみたいに、
はい、
ガンガン通るような世界にはならないでしょ、
は
い、
実験のやつはもうできてます。
できてるけどまだそういう交通規制とかそういう、
それを10年以内に実現させるっていうように国家プロジェクトで動き始めちゃうんですよ。
本当かよ。
日本も名乗り上げちゃうんですよ。
10年は無理だろ。
いやーどうか分かんないよこれは。
だってドラえもんがもう生まれてるよね。ドラえもん生まれた年も過ぎましたよね確かに。
いや知らないけどドラえもんは僕は
ドラえもんだったっけ、何だったっけ、なんかが、あ、鉄腕アトムか、
はい、鉄腕アトムは過ぎ
ました、過ぎましたよね。
そして2020年いよいよケムール人です。
ケムール人
いますかそこら辺に。ケムール人が、
ケムール人はなんでかな、まあ、
ケムール人に会いたいですよね。誘拐されるかもしれないです。
ケムール人がわからん。
ああ、うん、ケムール人いいじゃないですか。ちょっと造作を変えるとキュラソ星人になるんですけどね。
分から
さらにちょっと作りを変えると初代ウルトラマンになってしまうんですけど、ご存じない、
うん、
声は基本的にマタンゴなんですけどね。というね、ことでございまして、本当にね、行く年来る年、行く年をね、
惜しみ、あ、そうか、もうあれなのか、
ね、
NHK の行く年来る年はもうやってんだよね。
もうやってる。だからもう、ね、もう紅白はもう、
ね、
だから、
ね、どっちだったんだろう ね。
今回は全然私たち見てないので、うん、世の中何が起きてるか全然わからないです、
うん、
紅白でどういうハプニングが起きたのかも全然知らないので、う
ん、なんだっけ、ダウンタウンの笑わないなんだっけ、あれに草薙くんが出とったのは見たんですけど。
あ、そうですか、
はい、
あ、
う
ん、はい、
はい、
よかったですね、
はい、
というところでございますね。
誰も見てねえのか
今回。ほらここに
テレビがつければよかったのに。
今ないんだよそれが、道具が、
道具がないと、
道具がなくて今、テレビが見えないんですよ。見るためにはここもテレビに変えるしかないんですよ。これテレビじゃないですか、これ。
あれ前、前、
だから前そういうアダプターっていうか、そういう
の
パソコンで出してたんですよ。
うう
で、パソコンがバージョンアップしたらその機械が使えなくなってしまったっていうことで、ですからもう皆さんからの寄付で、テレビを変えたらなとは思いますけどね。というところでございます。まあそうこうしてるうちに2019年、もう10分を切っておりまして、やがてあと6分半ですか、
うん、
まあどんな1年になりますかね来年2020年。オリンピックね、どうですか。オリンピックは興味がありますか皆さんね。見に行きたいですかオリンピック。
いやなんか起こりますよ多分。
なんか起こる、
うん、
誰かが金メダル取ると思いますよ。
いや、そういうことじゃなくて、なんか、まあ
ね、事件が起きるんですか。
なんか起きそう。
ドカーンとかってやるやつですか。
なんか失敗しそう。国が。
え？
国が
失敗する。
うん。
はあ。ええ。まあ、そう、まあ、楽しみにしておきましょう。
何かし。うん、
ええ。
何か。
ええ。あまあ、あの、その、キラリアの予言がね、本当に当たるかどうか、でございます。はい、さあ、はあ、ね、もうあと、もう5分30秒か。
え、オリンピックみんな楽しみにしてるんですか。
私ですか、
はい、
全然
ですよね、
はい、
え、上田君
は一応見ると思いますよ。
え、何を見るの。
あ、見る見る、あの開会式と閉会式は多分見る。あとマラソンは見るかな、どんななるんだろうと思って。
あ、
うん、
どうせあのテレビで流れるのは NHK なんでしょ。
いやいや
いや、
民放、
ええ、ジャパンプールだから、民放と NHK 共同ですから。
あ、でも全部が全部なるわけじゃないんでしょ、
は
い、
何が、うん、何が全部が全部なるわけじゃない。
民放全部がどこそこで、ほら、ここは。
だからみんなで割り振るんです。
振り分けてる。振り分けてるっていうか、選ぶっていうか。
だから、もうアナウンサーもシャッフルだから。
うん。よそで喋るわ。
そうそうそう。
じゃあ、そういう時ドラマとかないわけだな。
まあ、ないだろうね。まあまあ、全てが潰れるわけじゃないけど。まあまあ、その期間中はほとんど、
あの、
オリンピック一色じゃないですか。
そうなんだ。
ええ。まあ、その最中に災害でも起きた時はどうするんだろうという、一体どうなるんだろうというのはありますけどね。まあ2020年、
どうせ夏だよね。
夏っていうか、まあ暑い、
まあ、夏ですよね
、はい、
まあ本当にどう、本当になんかね、日本国が今心配になってきたんですよ、
うん、
本当にあの先進国じゃないですからね、
うん、
今までだからほら、どっかでイタリアとかスペインとかどっかでさ、なんかちょっとバカにしてたところあったと思う、うん、いい国だとは思うけど、日本よりはパッとしねえよなとか思ってたんだけど、今あっちの方がすごいからね、で他の国でもどんどん抜いていくところがあって、アジアでも抜いていくところが出てくるだろうって思うと、どうすんだろう、もう本当にあのそういう政治の話は TYC でやらせていただきますんで、あの正月一発目からもありますんで、ぜひね、あの投稿の方をお願いしたいなと思っているわけでございます。さあ、カウントダウンをね、目前に控えまして、上田君ちょっとよかったら下からあのなんかあのお飲み物をあのポンと開けるお飲み物とかを お持ちいただきましょう。
パンパンパン、
今日はね本当に人間が少ないですから、は
い、いいんじゃないですか、こじんまりして、
この後あのなんか午前0時を回ってから、あのフランシスコ松本君が来るとかなんかっていう、
そうでしたね、
話で、はい、ございまして、まあ家で暇してる人たちは手伝えばいいのにっていうようなことを嫌味を一応言っといて、
誰のこと
で、まあもうあの多くの九州の多くの皆さんに言ってるんだよそこは強く言っとかないとね、江の時代が関西に行ったと思ってたかが外れてるぞ九州はということをこう一応言っといて、もう今時計をこうじっくり見ております。もう間もなく2分40秒です。さあ、ねえ、まあ、去年の、前回の行く年来る年は、下のあの、サロンド上田でお送りしたんですけれども。
はい、あ、うん、こっちの方、私は好きですけどね。
あ、そうっすか。
はい。
ああ。まあまあ、人数によるっすよ。まあね、今、この、こじんまりとしてるから、ちょうどこの密室トークでちょうどいいんだけど、ね、これで10人とかいたら死ぬよ、これ。
ああ。
さあ、キラリア優子さんが、
あげきらんです。
クラッカーの準備ですかね。
はい、
そして、上田くんがスパークリングワインの準備を今、し始めたところです。
はい、
さあ、時計は今、残すところ2分を切りました。2019年。ね、皆様にとってね、どんな1年だったのか。
神社の前で神道とですね、みんな、ね。
なんで。
ほら、再生投げる。
関西の、
いや、どこでも。
あ、そうですか。うん、あ、その瞬間に再生投げるってのが流行ってんの。
いや、私の時はそうでしたよ。
あ、そうなの。
私の時っていうかどうか
全然知らなかった。
だからその12時とともにほら再生投げてほら、
いや、そんな愚かな風習があるとは、
あれ、
私全然知らなかった。
今違うのかな。
いや、全然知らないですけど、ね、
まあいいですけど。
1分30秒を切りました。さあ皆様ね、それなんでサンダーバードなんですかね、やめてくださいね。あ、いや、どうぞどうぞ。さあ、うるさいようるさいよもうあとね1分10秒でございます。 さあ1分5秒まもなく残すところ1分を切ったところであります。2019年ね、本当にこういろんなことがあった2019年であります。楽しかったこと、そしてつらかったこと、いろんなことがあったでしょう、そしてこの思いを胸に2020年2020、ね、新たな年の幕開け、もう間もなくであります。残すところあと35秒となりました。
みんな何してんだろう
ね、この瞬間にこう一人でこううずくまって寂しいと思ってる人もいるかもしれません。そんな人はぜひこの「ゆく年ぐる年」を聞いて、和んでいただきたいと思うわけであります。さあもう間もなく15秒を切るところであります。15秒を切りました。さあではですね10秒前からいきます。10、9、8、7、6、5、4秒前、3、2、1、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ私今からすいません、
パンパン
カレンダーの
パン
うるせえな、
パン
うるせえ
わー、すげえカラマンボ、
ハッピーニューイヤー、
ハッピーニューイヤー、
あくせ
火薬臭いね、やっぱね
火薬だもんだって、
いい匂いだね。
さあ今ねちょっとこれハッピーニューイヤーの、
あいい音だね、トクトクトクトクトクトク、
これ誰か写真撮っていただきたいんですよ。今からカレンダーを変えます。さあほらカメラ、早く
出しだって
変えるよ、変えるよ、変えます、
変えます
撮った、
変えます
、撮
りました
ね、今巨大カレンダーが1日に変わったところであります。
あ1月1日だぜ。
さあ西暦2020年後期で言えば2680年である今年はカノエネネズミ年であります。古代中国の、陰陽五行では創生の年とされ、お互いを強め合ったり弱め合ったりする関係性を持っているとされております、うん、つまり勉学や仕事、恋愛、健康などそれぞれが相互に影響をもたらし合い、何かに行き詰まった時も全く別のものから活路を見出せることがある、そんな良い一年とされておりますので、うん、ぜひね皆さん本当にこれを生かしていただいて、いい一年にしていただきたいなと思うわけでございますね。どんな一年になるか、まずちょっと木下さん乾杯でもしてください。
乾杯、
はい、乾杯でも、
あじゃあ、ね、皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。はい
はい
はい、グイッとグイッとやってください。はい、というわけでございまして、ではここでですね、なんだそれは
、ちょっと甘いのかと思ったらちょっと
ね、何スパークリングワインが、はい、そうですか、うん、ね、
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあここで、誰かからか電話がかかったようでございます。誰でしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
みなつぼめぐみです。
めぐちゃん。
おめでとうございます。ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
元気かい。
いません。はい、元気です。
はい。
今あれですか、山が。
そうです。山がの自宅で。
はいはいはい。
はい。
家族で。
子供が寝てるので。
すいません、
ごめんね、うるさくて。
こんな時間に。
寝てるので、別室に。
別室で。
あったかいとこかい、そこは別室は。
いや、寒いですね。
あ、ごめん、ごめん。
すいませんね。
全然大丈夫です。
2019年、昨年はどんな一年でしたか？
2019年ですか、
はい、
なんかもう忙しかったので。
だってほらお店出したでしょう。
忙しい
弁当屋さん
出したでか、まあ、まだね、ただの一従業員なんですけど、
いや、
まあ忙しいしバタバタで、なんですかね、あっという間でしたね本当。
今の売れ筋何？
売れ筋？
うん
売れ筋？ノリ弁？
どういう会話なんでしょうね。
やっぱし、やっぱし
ね。定番だよね。
美味しいよね。
ノリ弁だよね。安いし。
やっぱ定番。やっぱ安心安全。
悩んだ、悩んで最終的に。
そう、そこ行くね。 行き着く。
いいよいいよ。すいません、会話の軸足を戻していいですか。
ごめん、
はい、2020年はどんな一年にしたいという、なんかこうありますか。
2020年、はい、そうですね、まあまあ多分なんかまあいろいろまたあるんですけど、
いろいろあるんかい、
いろいろあるんですけど、あるんですけど、まあ、うん、なんだろう、あの気持ちをパッと自分で切り替えて前向きな一年にできるように、
はいはいはい、
プラス思考な、おうおうポジティブな、
なるほど、
ネグちゃんいつでもポジティブだもん、
にやりたいですね、
はい、
まあ、くよくよ悩まないっていうね、
はいはい、まあ、あの時間が取れるときは、うん、ぜひあのこっちにも遊びに来てくださいね、うんうん、
来て来て、
そうですね、うん、行きたいんですけど、なんか
近い
ようで遠いんですよね、
まあね
微妙に遠いんだよね、
はい、なかなかですね、いや行きたいですね。
じゃあ我々はほら山間に温泉レポートでも一に行くついでによるというね、そういうことも
あ、まあまあそうですね、
桜湯にでも入って
ですね、温泉朝桜湯ですね、
桜湯に、
うんうん、近いですからね、
あと熊入温泉とかね、
うん、あ、熊入温泉ですね、
温泉
あります、はい、ありますよ、
オムロンもありますよね、
オムランもありますね、
オムランもあります
ね、
はい、なかなかお詳しいですね、
まあ、というわけで、じゃあ、 あの、はい、めぐちゃんも、はい、もうすぐあれですか、山賀灯籠の、はい、あの灯籠をかぶって予兵法
を踊る
か
い、
いやいやいや、多分で全然出る予定ないですね
千人灯籠骨なし灯籠とかって踊るのかなっていう、
やんないですよ。
あ、そうですか。ぜひね、出てほしいなと思ってるんですけどね。
本当ですか。
その時は取材に行きますからね。
わかりました。まあ、ないと思いますけど、その時は。
わかりました。まあ、ともかく2020年、良いね、1年にしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。皆さんも、はい、いつも聞いてるんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
はいはいはい。じゃあ、また。はい、どうもありがとうございました。ということで、めぐちゃんでございました。
はい、
まあ、こういった感じで、あのね、年越しのメッセージ、新年のメッセージもね、ご紹介していくことになっておりますんで、お楽しみにしていただきましょう。
うん、
お便りいきますね。こちらいきましょう。沖縄県那覇市からいただきました。44歳主婦、ラジオネーム、アイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
ラジオ離れが止まらないらしいですね。
あ、そうね。
新年一発目がこれですよ。
うん、
各言う私も、車を運転している時もスマホと連動させて音楽を聴くか、ポッドキャストで FMC を聴くかポッドキャストで FMC を聴くかしているので、ラジオ自体を立ち上げることはほとんどありません、
はい、
生活習慣からラジオがどんどん離れていったようです。
うーん、
沖縄にはラジオ好きな人が結構いるのですが、うん、年配の方がほとんどです。
うん、うん、
どうやったらまたラジオが盛り上がりますかね、ということでいただきました。
うん、
どうなんですかね、今若い人のラジオ離れはもう著しいと言われておりまして、30代20代ではほぼ限りなくゼロ、
うん、10代もゼロ。面白い番組がない喧嘩ですかね。
いや、聞く習慣がない、
うん、
面白い番組を探そうという意欲もないのかもしれないけれども、探せばきっと自分の好きな番組はあるはずなんだけれど、うん、そういう行動に打って出ない。だから生活の中にもラジオがいないってことです。
うん、
で、ラジコだと、うん、ね、ネットでもう聞くやつは、最初からもうターゲットを絞って、この番組が聞きたいから、じゃあラジコで聞こうっていう人が多いじゃないですか。ながらでずっとラジコで繋いで聞いてる人っていうのは、まあ、もちろんいないわけじゃないですけど、だったらラジオつけといていいわけでしょ。で、そうじゃないっていうところで、そのラジコというインターネットラジオ方式のやつが出てきたことによって、ラジオ自体のその特性というのが薄まってしまったんじゃないかなっていう部分はやっぱありますね。だからそれをどう切り替えていくのか。で、ラジオの強みってのもいくつかあるはずなんだけれども、まあ後でどさくお便りで出てくると思いますけど、例えばちょっとほら、テレビとかでやらないような、ゾクゾク来るような若干アウトローな、まあ言ってみればゲリラですよ。ね、そんなんやっていいのみたいな、ちょっとほらコンプラに引っかかるとかなんとかってことじゃなくて、なんかその悪ノリがそこまでやっちゃうんだみたいなことが、昔は結構ラジオの世界では許されてた部分があったんだけど、いつの間にかそれがもう本当に封印されちゃって、
うん、
なんかおとなしいなんか番組ばっかりが増えてくるということになると、 よほどじゃないとそれをこう番組をこう拾いに行こうという若い人は出てこないだろうなっていうふうに思うのと、うん、もう一つは若い人の中にものすごい保守的な考えの人が増えちゃって、うん、そのちょっとやばいやつをやったら、うん、いいのかいそんなことやって、うん、いいのそんなのって怒っちゃう若い人多いじゃないですか。ね、なんかそのまあ言ってみれば目の前で信号無視をするというやつがいたとして、うんうん、ね、関西地方なんてみんな信号無視してるんですけど、ね、で、まあそれをそのかつてはね、たけしさんが赤信号をみんなで渡れば怖くないと言ったわけですよ。うん、それがその逆になったんだけど、うん、今それやっちゃうと、おい、それやっていいのかよ。え、コンプラ違反じゃねえの、それ動画で撮って YouTube に流すぜ、炎上するぜ、みたいな話になっちゃうでしょ。うん、なんか炎上することで相手をこう炎上させしていいのかっていうなんか一種の脅迫みたいな形でなんかせっかくちょっとぐらいちょっといたずらでまあその洒落として、うん、許される範囲のいたずらですよ、うん、それがあってもいいのかなと思うんだけどそういうのがなかなか出てこないというところにまあ問題点を私は感じますけどもね、うん、ということで一旦ここでですね、中継ぎ番組に、逃げたいと思いますね、ここで行きましょう。第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。